ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダダプロです。今週も、いやいや今日もよろしくお願いしますということで、ドルフィンです。ゴールデンウィークスペシャル700、ダダプロ700回記念、
700回放送記念かな、はい、3日目、はい、3本目です。3本目なんですけど、昨日前回の収録から中1分中1分で、スタートしております。だったら続けてやれよって思うかもしんねえけどさ、でもあのちょっと本数稼がないとねいけないんで、とりあえず続きいくよ。続きもあのもう前提はいいよね。とりあえずドルフィンの持ってるプロレスの判件を今振り返ってますと。で、前回昨日お送りした分だと2000年代まで終わったんで、ちょっと2010年代から来ます。ただだいぶなくなってるのもあるからという前提ではありますけれど、それでいくとね、まずね2013年から始まりますよ。2013年12月、もう12月23日、これは祝日か、天皇誕生日だったんだろうね。当時は大阪プロレス松下 IMP ホール大会、大阪プロレス天王座2013優勝決定戦、13時から試合開始と。これね、 IMP ホールって昼夜興行やりやすいのかな。で夜同じ場所で、はい、同じ日に、17時30分からスターダム見に行ってます。はい、スターダム全く覚えてない、どっちも全く覚えてない。この優勝決定戦で、誰が優勝したのかも覚えてないし、ただ、もうスターダムで、岩谷真由が、すごくこう、細くて、ちょっと危なっかしいな、危なっかしいっていうのは、試合がさ、例えば、今の前田明じゃないけど、ちょっと受け身とかさ、なんかそれが危ねえなっていうふうなのは覚えてる。と、あれだ、試合終わった後に、この、売店グッズ販売コーナーに、すべてのレスラー、すべてじゃないかな、大方のレスラーが出てきてて、で、そこに対して、こう、ファンの人がみんな並んで、こう、話をしてる風景を見てね、俺はちょっと、これは俺、受け付けねえなと思って、早く帰りたいと思って足早に帰ったんだけど、今は違うけどね。ちょっとなんかね、あの時は、俺の隣に座った方がさ、割と巨漢な人で、かつちょっとこう、大衆もきつい人だったんで、まあそういうのも含めて、俺ちょっとこれ嫌だな、ここちょっと違うなと思っちゃった、だな、あれ。だから、あんまり最初はスターダムに行きはしなかったけど、まあはい、それ見、初めてスターダム見に行ったらね。で、そっからだよ。もうね、スコンとないの。今2013年12月だけど、もう4年半ぐらいない。はい。でね、2017年の8月に、東京勤務の、事例が出まして、で、まあ、東京に住めながら千葉一回住んだんだけど、で、2017年中は、あんま見に行ってないんだよね、プロレス。まだあったディファ有明、日光見に行って、そこでダラプロのリスナーの方とお会いもしてるし、二つぐらい見に行ってんだけど、で、その年の年末ぐらいだったかな、あれだったと思うんだけど、あの、よく話が出てくる、プロレスポッドキャストのね、あの、家庭プロレスポッドキャストの前田さん、大西さん、で、シューティングサーラジオ
の2人で、あと他のリスナーの方、うちはともきんもだけど、とあの東京で、お酒を飲んで、まあ、そこでね、まあ、いろんな方と知り合うことになったんだけど、でそこで知り合いになった、まあ、仲良くなったシューティングスターラジオのこれ一通と、そっから今度は なぜか一通がねスーパージュニア、ジュニアが好きで、でスーパージュニアの決勝を毎年一緒に見に行くっていうのがここから始まるんだけど、その1回目がこの2018年6月4日後楽園ホールでやった、スーパージュニアの決勝、これがね高橋宏夢対石森大志で、もう会場はもう割れんばかりの高橋宏夢の応援をするんだけど、もう俺しかいねえだろうと思って、俺が一人で必死に、こう、石森太一を応援したと。そう。あれでも俺楽しかったな。一通と見に行ったの。そう、こっからだもんな。一緒に見に行くなったなったの。で、これは、なんだ、2018年の7月20日、新日本プロレス、後楽園、G1 クライマックスだ。はい、見に行ってる。あ、でも、普通の南側の席で8000円だって、これすげえ高えな。だから、この辺から、あれだよ。東京でプロレスを見るっていうのは楽しみ出してる気がする。もう、だってその次が、これは、また G1 クライマックスの、8月11日、日本武道館。うん。でも決勝戦じゃないんだよ。これ決勝の前日、2日か3日連続武道館やったんだよね。久しぶりの武道館みたいな歌い方で。で、メインで覚えてるのが、ケニー・オメガ対イブシ・コータ。そうそう。これも、これはね、あの、ダラプロリスナーの方にお誘いいただいて、そう、一緒に見に行ったんだ。そうそうそう。で、翌日の決勝戦。これはあの、よく名前が出てくる、俺の、千葉のプロレス友達のアーツさんと一緒にこう見に行ったんだよね。アーツさんと見に行って、決勝戦。誰だっけ？棚橋対いぶしか。棚橋対いぶしだね。そうそう。棚橋対いぶしで、棚橋が優勝したと。で、俺、その日、棚橋 T シャツ着て行ってたからさ。まあ嬉しかったんだけど、まああの、愛してますもできたのも嬉しかったしさ。あの時に、あれ、セコンドに柴田がついたんだよね、確か。そうそう。なんかそんな状況も良かったなと思ったのと、終わった後に、武道館出て、あの、九段下っていうね、駅に向かって歩いてる時に、あの、よくさ、24時間テレビでランナーが帰ってくるあの、門の辺に、あの、蝶野正弘の、ものまねとか、もうすごく似てる方で、あの、ガノ正弘さんって知ってる？ガノ正弘さんがいらっしゃって、一緒に写真撮れたのが嬉しかった。これは日は。そう。確かこの日に、あれじゃないかな、ニューエラの田中氏キャップ買ったんじゃないかな。そう、すげえ、あれ、未だに被ってるもんね。そう。そしてだ、これさっき、これ8月の12でしょ？で、こっから9日後。8月21日に、と、これはね、ずっと大阪行った時、もうほんとずっと見たい興行だったんだけど、ようやく見に行けたと思ったのが、後楽園ホール、8月21日、あの、マスターズ、プロレスリングマスターズ。そう、これはね、こっからだよ。マスターズ結構見に行くの。ただ、この日が何があったかは覚えてないけど、マスターズが楽しかったね。またや、あの手のやったらいいのにね。やれないのかな。ね、この間ちょっとね、あの言ったやんか、あのキャンディープロレスっていうのを見に行った時に思ったのが、女子版のね、ああいうのもあってもいいよねっていうので、はい。あら、ただ8月がもう終わってですね、次もう1月にまた飛んでしまいました。翌年2019年の、はい、1月も1月、え、だってさ、2010年代を話すって言ってるのにもう2019年だよ。はい、2019年1月28日、ロードトゥーザニュービギニング。ニュービギニング、これあれだね、大阪府立につながるやつか、違うか、あ、そうかな。 これは確か後楽園、これ後楽園ホール1月28日月曜日。だからこうやってさ、普通の平日に新日本が見に後楽園ホール見に行って帰れるっていう、あれはいい環境だったんだよね本当に。仕事終わって水道橋でそのまま総武線乗って帰れるしさ、よかったな、よかったな。でこの1月28日この大会は串田が、WWE と契約して最後のシリーズということで、この日、この翌日が最後だったんだけど、この日は、棚橋と串田が一緒に組んで戦うっていうのが最後だった。で、翌日がシングルやったんじゃないかな、確か。そうして出ました。2019年2月15日。後楽園ホール。またマスターズ。ああ、ね。いやだってさ、このマスターズの、試合後かな、まあ試合前もだけど試合後も、売店、あの後楽園ホールの売店でもうほとんどの選手が出てきてて、もう往年の選手なんだけどさ、俺からすると青春時代に好きだったとか見てた人たちだから、結構ポートレートとかさ、グッズ買って一緒に写真撮らせてもらったんだよ。なんていうの、こうトップ級ではないにしてもって、こんな言い方失礼だけど、でも例えば佐野直樹、まあ佐野直樹じゃなかったっけ、佐野とかさ、維新力とかもね一緒に撮ってもらったし、藤原組長もだしさ、なんかすげえこう形にっていうか、こう写真だからこの辺だよね。俺が、サイン今あんま興味ないけど、プロレスラーと写真撮るっていうのが好きっていうのが、どんどんどんどんここで、この辺から、体現できたんで、すごく嬉しかったんだよ。そう。より、こう、いろんな選手と写真撮りたいっていう気持ちになったのが、このマスターズなんだろうね。そしてだよ、これ、2月15日でしょ？その翌日、これ2月15日、後楽園ホール、金曜日ね。2月15日、金曜日、後楽園ホールからの次、翌日、2月16日、土曜日。はい。これは両国国技館で、DDT プロレス、マッスルマニア2019 in 両国、俺たちのセカンドキャリアということで、はい。これは、俺が、千葉に住んでた5年間の中でも、本当幾度となく見に行ったプロレスの中でも、ベスト3には入るな。いや、1位って言ってもいいかもしんない。まず、俺ね、マッスルが大好きっていうのもずっと言ってたでしょ。で、ただ、初期のマッスルって、東京と名古屋でしかやってなくて、大阪でやってなかったんだよね。で、いつかは大阪で来るだろうと思ってたら、マッスル自体が終わっちゃって、で、ね、マッスル坂井も引退するって、一時期引退したけど、で、またこう、スーパーササダンゴマシンとして復活して、これなぜかこう、2019年の段階で一回、マッスルをもう一回やるみたいな感じでさ、当時のメンバーたちを中心としてやったんだけど、これがまあ両国でやるということで、で、プロレス友達のアーツさん誘って、二人でこう行ったわけなんだけど、めちゃくちゃ楽しくて、で、T シャツとかもめっちゃ買ったし、で、確かあの日覚えてるのが、俺ここ座ってますっていうのを当時のツイッターであげたら、本当リスナーの方がこう挨拶来てくれたりとかさ、ここすげえ、東京すげえとかって本当に思ったね、これ。いやー、で、なんか帰りにペドロ高石がたまたま前にいたのと、なんかね、今思えばなんだけど、スーパーササダンゴマシンのプラモデルって販売したでしょ？まあしてるのかな？で、そもそも昔からそういう構想があって、ただ、この大会に間に合わそうとしてたんだけど、間に合わないからっていうんで、なんかちっちゃいプラモデルみたいな、ちっちゃいフィギュアみたいなのを配ったの。たまたまそこに出くわして、俺それもらえてさ、これは嬉しく、これも嬉しかったし。 なんか笹団子紹介、スーパー笹団子マシンから笹団子紹介からバッジももらったりして、これはめちゃくちゃ嬉しかったな。はい、でも5500円のチケットだけはね、2階席、はい、これ2月。そしてだ、ちょっと待って、さっきこれに、ちょっと待って、これ、2月15日金曜日後楽園ホール、2月16日土曜日が両国国技館、そして2月19日火曜日、これがまた両国国技館だよ。はい、ジャイアントババ、没20年追善興行、王者の魂、アブドラザブッチャー引退記念、さらば、呪い術師とかってなんて読むんだごめん、読み方わかんねえ。はい、これですです。これ確か猪木も来たんだよね、確か。はい、これも、これはあの、ほんとダラプロリスナーの方にお誘いいただいて、末席で、末席の一番前で見させてもらって、はい、4人席だったけど2人で見れて、場外乱闘で大仁田が俺の足とぶつかるとかっていう事件もあったりしたんだけど、はい。これはね、ブッチャーがもう本当歩けないとかっていう、ああ、もうこんな年取っちゃったんだっていうのとかもさ、猪木も、ちょっと馬場さんに敬意払ってか、猪木ボンバイで入ってきたけど、リングに上がらずに、リング下でダーをやるとか。で、試合自体は何があったかっていうと、今ちょっと思い出すはしないんだけど、思い出すはしないんだけど、なんかこう良かったなっていうね。で、終わった後に、そのリスナーの方と、ちゃんこ霧島に、はい、行ったんだけど、まあさ、いかんせん、こう、終電が結構早かって、うちのとこってね。で、コースを頼んでもらったのに、全部食べきれずに俺走って帰ったっていうね。で、走って帰ったらたまたま同じホームにアブドラ小林がいて、はい、ちょっとお話ができたと。いうような。そうね、すごいね、でも、一週間でよ。後楽園ホール、両国、じゃあ、後楽園ホール、両国に、両国か。すごい楽しんでるね、俺。本当に。そして次、3月8日、後楽園ホール、新日本プロレスニュージャパンカップ開幕戦ということで、うん。エルガン対石井とか、なんかそんなを見に行った気がするな。そしてまた出ました。2019年6月5日、新日本プロレス、両国国技館。はい、おなじみの、あれだよ、スーパージュニア決勝です。はい。これは、アーツさんの、そう、アーツさんが、当時、新日本プロレスの、ファンクラブの会員だったんで、アーツさんに撮ってもらったんで、アーツさんの名前書いてあったから。ちょっと読み上げそうになっちゃいましたが、はい、スーパーベストオブザスーパージュニア26と書いてます。これはね、ちょっといわくつきでさ、シューティングスターラジオのイッツと長さんと俺で3人で見たと思うんだけど、そもそも、試合前に両国の近くにある居酒屋で、まあ、ちょっと飲もうやということで、お酒をちょっと飲んでたらさ、だんだん行くのがめんどくさくなってきて、ええやん、もう楽しいしって、いかんでも。もう決勝だけ見れたらええんちゃうんみたいな感じで、結構遅く入って、決勝が、あれ誰だ、ウィル・オスプレイ対高木慎吾とかだったと思うんだけど、で、ちょこっとだけ見て終わって、でまたこれがさ、あの二人段取りいいからさ、終わった後居酒屋予約してますとかって言うから、じゃ若干こう、ね、離れてるんだよね、両国から。でそこのお店行ってたら、またさ、案の定俺終電近いから、終電早いから、ごめん俺先帰るわって言って、酔っ払ってる中ほんとダッシュで帰ったら、もう気持ち悪くなってね、本当、酔っ払ってんのに、何、ダッシュしてる、両国駅まで走る光景は、ちょっと忘れれないね。そう。でも楽しかった。だから、二人とまた、ね、こう、プロレス見に行くのもいいけどさ、やっぱりこう、一緒に飲みたいなと。本当ね。 連絡なあ、これくれなかったもんね。この間ね、はい、でちょっと空きました。2019年8月19日これはどこだ、後楽園ホールだ。はい、後楽園ホール、あ、全日本プロレスです。これはね、青木淳追悼興行ということで、あの青木淳が首都高でなんか事故で亡くなっちゃったということでの追悼興行がありまして、それをこれもアーツさんと見に行ってるな。これ8月11日日曜日なんだけど、俺前日とかあれだ、うちの山口県の田舎にお墓参りに行って、お墓掃除か、墓掃除盆前に行こうと思って行って、山この日の朝山口県にを新幹線に出て、でそのまま合流した気がするな。で確かこの日昼間に一緒に野球見に行ったんじゃないかな、アーツさんと。で東京ドームでね、で夜プロレス見るっていう。でその合間に俺確か馬券買ってたんだよね、水道橋のウィンズで。こんなさ夢に、こう40過ぎてだけど、俺の好きなさ野球見る、プロレス見る、競馬やるっていうのが一日でさ、こんなんできるなんて、あー楽しい、幸せだなって本当ダメな音だなと思ったけど、はい、楽しかったですね。はい、でこれがさっきの8月の11日曜日、そして8月12日の月曜日が、日本武道館で新日本プロレスの東京ドームの、であった、あ、違う違う、で日本武道館であった G1 の決勝です。これが誰だ、イブシが優勝してるんだけど相手が分かんない誰だ、相手誰だろう、ちょっとごめんなさい、ど忘れした。はい、ただイブシが優勝したやつです。そして同じ今度8月30日に後楽園ホールで、プロレスリングマスターズを見に行ってると。これをね、おすごく覚えてるのは、この日に、長野正弘グッズを、あと、あ、長野正弘グッズとか、チーム2000と対、新日正規軍かな。チーム、そうな、新日正規軍かな。え、チーム2000と対平成新軍だったかな。ちょっと、どっちか忘れたけど、その3対3だかなんだけど、ああ、違う、チーム2000と対バットだ、バットで武藤もセコンドにいた、長野もセコンドにいた、そうだそうで、そうだ、バット側にいたドンフライが最後裏切ったんだね。あーあったあったあった。でね、この長野もこう出るっていうのがまあ事前から告知されてて、で長野正弘グッズを8000円以上買ったら写真が撮れますと、長野ヒロサイトと3人で。こんなんさ、もう俺のためのイベントやんか。だから、アリストトリストの T シャツを買って、で、あとなんか買って、グッズ買って、写真撮った。2枚、パチ、あ、2回撮ってくれるっていうからね。あの、スマホで。シャッター2回切ってくれるっていうから。でもね、これね、1枚はね、目つぶってたの。もうすっげえ、これ未だにさ、未だにすっげえショックなんだけど、目つぶってんの1枚で、もう1枚は目開けてたからよかった。でその時に着ていった T シャツが、あのそういう時に着ていくのでおなじみの青いスタイナーブラザーズ T シャツを着ていって、そしたらまた蝶野がさ、おお、お前いいの着てるやんか、すごいなこれ、いつ買ったのとかっていう、ね、聞いてくれて、ちょっとおしゃべりができて嬉しかった。ヒロサイトは全然そこに触れてくれなかったんだけど。ね。そう。それ8月13日で、ちょっと開くな、次。10月です。10月、25日金曜日、東京後楽園ホール。ヒロサイト40周年記念、ドラディションです。だからこの辺の時って、もうマスターズとドラディションがさ、すごくこう昔の選手を集めてじゃないけど、やる、集めてやるみたいな感じのがあったからね。そうそう、この辺もそれで見に行ったはずなんだよね。いや、そんな大会が好きだったんだね。そして2010年代最後、 がこちらです。プロレスリングノア後楽園ホール2019年12月3日火曜日です。はい、これがね、確かね、中島勝彦対塩崎とかのなんかシングルマッチが組まれたんじゃなかったかな。なんか突如として見に行きたいなと思って、そうそう、見に行ったんだけど、この日に、ね、俺が この日見に行くよっていうのをツイッターで上げてたら、カテプロさんから声をかけてもらって、カテプロさんもこの日、見に行くということだったんで、カテプロさんと、あの、カテプロさんの仲間たちがね、見に行くということだったんで、試合後に、そのカテプロさんたちの、飲みの席に誘ってもらって、一緒に飲んだと。なんだけど、あの、いつものごとく終電がさ、うちの駅が早かったから、はい、もう、あの、先に帰らせてもらったということです。はい。どうする？今25分。これじゃ終われないか。じゃあ、ひとまず、あれだね。俺が千葉に住んでたあたりまでは一回振り返っておこうか。で、これが今12月でしょ？で、こっから2020年代に入りますが、2020年一発目が、2020年1月5日。はい、1月5日、東京ドーム。これね、この年4日と5日に東京ドームを連戦するんだけど、我が家の状況でさ、この日はね、プロレス見に行くって言ったの。言ったんだけど、4日に行くよりも5日に行った方がハプニングが起きるし、今後の流れが見えるだろうなと思って5日にしようと思ってね、アーツさんと一緒に行ったんだけど。で、会場でダラプロリスナーの方とお会いして、3人で一緒に飯食いに行ったんだけどね、その後。で、この日が結局、内藤が、前日に内藤が2冠チャンピオンだったのかな？あの、インターコンチと IWGP の。で、誰とやったかな？忘れたけど、こう、そこでも防衛したんだけど、最後、ハポンをできるかなと思ったら、ケンタが襲ってきて、ハポンできなかったと。いや、結局俺ハポンできてないんだけど。ちょっと、ハポンできずじまいです。はい。これ2020年1月、はい、5日。で、世の中からすると、この辺ぐらいから、親と、なんか、コロナっていうのが流行ってきてるぞ、となってきてる、はい、ところです。で、その中で、2020年1月27日、新木場ファーストリングで、DDT プロレスが主催なんかな、これ、ひらがなのマッスル、ひらがなマッスル1を見に行きました。これもアーツさんと二人で、見に行ったんだけど、うちらからするとね、新木場ってすごく見に行きやすいとこだったんで、この、だからマッスル、あの、カタカナのマッスルが大好きだったのが、同じようなブランドを立ち上げるということで、一回目行っときたいなと。ただ、この頃はまだ声出し応援 OK だったね、ギリギリ。で、こっからなんだよね。こっから、これがね、非常に楽しかったんだよ。そうそうそう、楽しかったからっていうんで、で、そっから俺、DDT ユニバースに入会をして、で、そうすると、チケットが先行で買えるようになったんで、で、ひらがなマッスル2、次、2020年3月26日の新木場であったやつも見に行って、で、これ、なんか、整理券持ってんの？整理券も残ってて、3月26日マッスル、ひらがなマッスルか、12番、最終5時間18時25分ということで、全席指定だけど、なんでこれ、グッズ買うためかな？確かにグッズ、めっちゃ T シャツとか買ってたからね。だからもう、この年はひらがなマッスルしか見に行ってないんじゃないの？ひらがなマッスル3、9月21日、品川ザ・グランドホール。これ見に行ってるな。そして次が11月9日、ひらがなマッスル。これも3だな。必殺技大乱発。後楽園ホール。あ、で、12月に日本武道館であった、コロナでいろいろと ね、あのスケジュールがずれてた新日本のタッグリーグとスーパージュニアの決勝両方やった日、はい、これをアーツさんとシューティングスターラジオの2人と見に行って、4人で見に行って、で帰りに西船のなんだっけ、磯丸水産か、磯丸水産で飲んで帰ったかな、確かこれはそうだな、そこだった気がする。なんか俺がね、なんとか食事券持ってたから、それで払えたんだよね、そんな気がすんな。そして2021年年が明けて2月4日、ジャイアントは23回忌追善興業も行ってます。これ後楽園ホール2月4日、はい、これの記憶が全くないな、はい、ちょっと何があったか記憶がない。そしてまたおなじみひらがなマッスル4、21年3月9日、後楽園ホール。この辺まで来るとマッスル、あ、そしてできた、このぐらいからだな、2022年かな、天竜プロジェクト、そう、この辺から今度は天竜プロジェクトを結構見に行くようになるんですよ。2月1日、新木場ファーストリング。特別リングサイド。東側1列目。はい、で、ひらがなマッスルを下北。2022年3月29日、北沢タウンホール。これ最後なんだよね。俺見に行ったの。もう一回ぐらいあったらしいんだけど。で、あと、2022年の4月19日、6月15日、8月17日。これが天竜プロジェクトの新木場ファーストリングと。だ、天竜プロジェクト4回見に行ってるな。はい。ということで、振り返れたのかな？まあ、これ、こうだな。それ、これぐらいだな。はい。ということでね、ドルフィンが千葉に住んでた、千葉に住んでてにしようか。この2022年の7月末ぐらいに、また8月から大阪にで仕事してくれということだったんで、大阪で仕事をすることになるんですけれど、ただその当時でいくと、うちの子供、3人いる子供のうち、一番上が当時中3、真ん中が小6だったんで、その卒業を控えているのに、8月とかに引っ越すとね、あともうちょっとなのに学校変わるのも寂しいだろうなと思って、ほんなら大阪で仕事するけど、実家が神戸に変わってたけどね、神戸の実家に半年ほど俺一人で行くから、家族はちょっと千葉に半年ほど残しながらという、こう二重生活が始まるわけなんです。はい、じゃあこの続きも、もう一本行かしてくださいね、明日。この続きはまた明日にしましょう。ということで、そしたらまた明日お聞きください。ドルフィンでした。そしたら、また明日聞いてね。ゴールデンウィーク楽しんでね。バイバイ。
ではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@ @darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。